3ページ目のですね、はい、この真ん中の段のこのこういう前半の新たな日立のグループ企業との取引を始めた松下電機産業の下組み方上流と、はい、去年の12月頃から松下の仕事は急減して今最盛期の半分に広がると、はい、自分ではいいその技術にちょっとアンダーラインを見てるでしょ、
自分ではいい
技術のところね、思ってると思うけれど販売とかないんだから実際にやっても無理と、難しいよ、分かってるからいろんな会社から何でもなく仕事を取ってもらえる暗号技術っていうその技術にもあったらいいのよく言っても量がなければ食えないから、この社長はこう割り切って重税改革に走り出した。しかし日立市内の閉じた市場会社だった地元下を組めるかコストが合わないと、地元が飛び出すところに今取られても大変だと、でその時別の人の発言なんですね、ひょっとしたら自分たちに技術その技術にもあったらいいのはないんじゃないかと思うことがあると、自称組に効果だ、日立したら手の方で消えちゃうと、で今からちょっと議論してもらいたいのは、上の人と下の人2人発言があるじゃない、上が松下の下請けの社長さん、はい、下が日立の下請けの社長さん、はい、皆さんどっちに賛成しますかという話だ、これやってないのかやってないのこれ、
伊藤さんのこういうコンテンツは、うん、一切使ってないです。
あ、使ってないのか、
はい、
じゃあでね、昨日復習を一つこうありましたよね、はい、こうあって
それだけやったんですね、はい、
で昔で今とこうでこう考えてこれね、はい、でこっちが実写で、でこっちが他社競合ですね、はい、で昔どう違うかってこう伸びた時とかこうなるわけですよね、
はい、はい、
で
これ
でここが昔はこうでこれは変わらないと、で今はこれがどうもあまり良くないねと言ってないんですけど、これじゃこれ OK ねと、でまあこうまあこんな感じですけど、でそのスキルも皆さんも磨かなきゃいけないスキルもというなんだけど、昔はこういうふうに考えるでしょ、原則ここでここに来たらなる、
はい、
で自社が自分ができることです、
はい、
今はそうやってここに落ち込む可能性があるからむしろこうできた方がいい、
うんうんうん、
他人じゃできないかなという感じですよね、
うんうん、
それでさっき そのアンダーラインで技術というところをそのスキルの例として考えてほしいんです、
うんうん、
で上の人と下の人は同じ言葉を使ってますよね、技術っていうことは、
はいはい、
でこれよくあるんだけど同じ言葉を使ってても大体違った意味で使ってもらう、だからそこのところで上の人と下の人が同じ技術を使ってますが意味が全く違うわけです、
うんうん、
でそこにちょっと注意しながら、どちらの意見に皆さん賛成しますかということでお願いしました、けどこれが昨日のやったやつに当てはめてね、
はいはい、
上の人と下の人がどっちの人が昔流でってどっちの人が今流で B という言葉を使ってるかと、いうことをちょっと考えてみながら、
はい、
それでどっちに賛成しますかという話をちょっと考えてみましょう。じゃあ話し合ってください。
それも上の人は自分が右下だと思ってるわけですよね、いい技術、
うん、
私は、
うん、
で、
うん、
下の人は、
うん、
もう下の人も本当は右下だと思ってたのが、
うん、右上に上がっちゃってると、
うんうん、ただ上の人も自分ではって言ってるから本当に右下なのかどうかは、
多分そうですね、2番目の人は諦めちゃってる分だけ右上に行っちゃってるのかなと、会社
これもちょっと決めるな、
多分どっちの人もなんだろうね。
どっちの人も昔は右下だと思ったん
ですか。でしょうね、うん。
どっちの人も昔は右下だったから、うん、日本は技術があるって周りから言われて、うん、右下だと思ってたんだけど、うん、下の人はもしかしたら。もう右上なんじゃないかな。
大体いい感じだな、うん、そしたらどっちにピンとくる。この部分を見てちょっと違和感を持てるかどうかなんだよな。どっちに賛成、どっちに近い意見として、
自分
の感覚として、上の人と下の人どっちの方に賛成する、どっちもあり得るんだよ。直感的に考える
。上の人は、
うん、いやだから直感的に考える。
直感。
こういうのは普通さ、サラサラと流した時にどう感じるかなの。さらにいちいち分析してないから。うん。
上の方がまだ、オプションを持ってる。うん、弱いけど持ってる、
うんうんうん、
下の人はオプションが持って
る で、ね、でこの攻撃では下の人に賛成してほしい。上の人がよくあるパターンなの。
あ、そう、
うんうんうん、よろしくな。それでちょっとまずこういうことをちょっと考えて、この上ね、
はい、
人がこうやって喋ってるじゃん。これずっと関係ない、
はい、
でこう A さんと B さんと、
はい、はい、
ね、でこれで公式の場で話したでしょ、
はい、
はい、
仕事とか、
はい、
でここにどんな言葉使う、話せる言葉、
共通言
語、どういう言葉、共通言語、
建前とか、
うん、建前で客観的な言葉使うの、
はい、
客観的な言葉で例えばどんな言葉使う、
データに基づく、
そうそう、データとか数字だな、
はい、
数字とか、
はい、
技術とか、
技術
だから使い方としては論理とか、
論理とか、
はい、科学とか、こういう感じ、
はい、
でこれは正しいのか間違ってる、
まあ基本正しい、
正しいだよね、
はい、
でこれだと欠点があるわけ。これでいくら喋ってもどんな欠点がある、
数
未来に対して、うんうん、手が
正しいことを話すことの欠点は何ですか。
過去のことを語ってしまう、
うんうん、違う、いや言葉に重みがない、
言葉
がない、キーワード思考ない、大企業の人にやったけどな、まるで自分の体の内側から割れた言葉ですね。
理屈っぽい、
正しいことをやるとどこに入る、これで言うと、
ああ右上に、
と右上に、
ああ
だから成長期の時は正しいことを言ってる、だからさらに満天国になるわけ、
ああ
ほらこの時になると正しいことを言ったらどんどんどんどん変則してくるわけ、
ああ、
うん、昨日なんかでもね、自衛官じゃない、海上保安官の漏洩の
兄さん
だったでしょ、
はい、
で賛否両論があって、はい、NHK なんかどっちかというと問題するために、いやそれはむしろいいんじゃないかっていう人を2人発言を引用して、
2人と1人で、1人でした、
はい、で最後の人がいかにもサラリーマンって言うの、そういうことは国家の質問上あってはならないことだみたいな、まさにこういう発言なのよ、だからまさにこういうことをやってる服装から見てもそうだなっていう感じでしたんだけど、だからそういう人はこう必要なんだけど、こうなってくるとだんだん突破できないわけですよ、同じぐらいの、ぐるぐるぐるぐるこう巻き取られていくみたいな、だからこれは問題なんだよね、これで見えてたのも会社をこうどんどん伸ばすことができないわけですよ、だからここで言葉にしないんだけど、こういうメッセージを実は伝えるというのが、つまり一般的なものを伝えるというのがコミュニケーションの本質なんですよ、だからこの言葉を使っている言葉は意味があるんですよ、実は。これで話しているこの言葉自体は。この言葉から何を伝えているのかからね。で、これは絶対語らないわけ。直接言葉にしたら終わりだ。それってでも何ですか、これじゃないの、数字や事実や論理や科学じゃないの。
直感、
うん、直感とかもあるよね、はい、もっと言うと感情とか、はい、好きとか嫌いとか、はい、意思とかね、これはこうするとか、うん、それから直感のインサイドとか、はい、この手のものだろう、意思決定もそうだよ、はいはい、どうしたいのってこう決めたとか、でこういうのは全部正しい、間違ってる、
正しいという保証は何にもない。
つまり間違ってるんだね。
間違ってる。
意思って間違ってるでしょ。自分でこうしたいって決めただけなんだから。うまくいくかどうかなんか分かんないでしょ。だから大概の人がここに入るのが嫌なわけ。なんでかというと、間違ったことを言った瞬間に責められる対象になるから。だから昨日のサラリーマンの人の発言がシステム的に合ってはならないんだって。要するに何も意見言ってないでしょ。自分のことだから、うん、周りでそう言ってるよね、当たり前の言ってるよ、うん、
確かにそう思いました。
でそういうことを言う限りにおいては絶対非難しなきゃいけないよ、何も意味がないこと言ってるから、うん、でそういう話ばっかりだって大企業やってるから、でそういうことやっていいのはこの時期なの、無味乾燥にやっていくとうわーっと伸びていくから、でこうやって無味乾燥にやっていくとダメなんだよね。だから皆さんが会話するときに、あるいはプレゼンテーションもそうなんだけど、はい、基本は要するにこれとこれ主観と客観だったのに、ここがちゃんと言えてて、なおかつここも言えてる、要するにここがきちっと伝わってると、はい、この客観的な言葉を通じて、はい、形になるわけ。いや、ダメなプレゼンっていうのは昨日のコメント言った人みたいにこういうふうにまるで言葉に力がない、自分の意思を伝えるのが本当は言葉なのかな、そうじゃなくて周りの話をこう頭の中でくるくる回転させながら出してるだけだから、まるで機械なんだよ。でまさに機械的人間が伸びる時に必要とする、人間であったら困るわけですよ、機械じゃないあ、リバレッジ型の人ってないですよね、人間であったら困るんだよ、判断されちゃ困るんですよ、機械の上にどんどんやってもらえる、その逆で理屈っぽいなっていう関西の理由はこれね。でどっちがマシ？この一番と二番、こういう組み合わせとこういう組み合わせ。
それは感情がこもってる。
二番がマシ？はい。それ間違いないんですよ。
え、そうなんですか。
あ、分かった。
あ、両方。
両方
ダメなんですよ。
両方ダメ。うん、
だから分かるでしょ。大概の会社ではこの人とこの人たちが当たり争ってる。行動しないと俺売れんだろ、いやそんなことやってるのちゃんと理屈通り考えないと、お前の付き合ったらダメですよ、でどっちがバカかって話、どっちもバカでしょ、大体どこでもバカ同士が争って余計バカになってそういうバカなんですよ。だから全ての手が伴ってる。例えば昨日の話で言うと PTC ごとで富士山を出してきたと、はい、コメントくれと、はい、私は何も出さなくて無言で、はい、アホじゃねえかというか、はい、メッセージを送ってるわけだ、
主観を送ってる
わけだ、メッセージ送ってるけど、はい、ここは読めないんだ、はいはいはい、でほとんどのコメントは、はい、この富士山のこれに対して僕の論でこれ返してるだけなの、はい、何にもここない、はい、メッセージは空虚なわけだ、言ってる話がそのまま書いて、はい、議論してるんだけど何もメッセージ性がないわけ、でもこういうふうにしたらお客さんからどこのこのとか怪しいっていう話って、全てこの言われた言葉と言葉で何ら意味をこう自分で咀嚼することなく、ポンポンポンポン話してるわけね、だすごい空虚なのよ、そういう言葉って、自分をドライブ全く自分のから走ってない言葉だから、でそれが結局やりすぎると公式には基本的には論理的な言葉で喋れるから、公式の言葉だから、というようなこう二重構造についてのコミュニケーションなんですよ。これをちゃんと気をつけなきゃいけない。だから昨日の NHK でも、初めに、あれは別にむしろいいんじゃないかって言った2人出して、その次に1人出したってこと、それ自体がメッセージ、彼らの NHK の意図をもらうという、
いや、そのすごい感じました、
でそれは少なくともこれを問題にしたいって言ってます、 なるほど。これを断罪にしたいというふうに NHK が思ったら、うん、当然反対意見を出したり、これとんでもないことだっていう人だけを出す、うん、だからむしろこれをいくだと思ったら、もうちょっと、正しいというか、その賛成だっていう人を多く出したりする、うん、で2に1ってことはやや肩を持ちたいよ。
確かにそれは感じました。
でその後 NHK の小説委員のおっちゃんがいつも何も言わないおっちゃんがこういうことをしていて、インターネットの話になってどうのこうのとかっていう、
あのずれてましたよ、ね、うん、軸が、
うん、話になって言ってんだけど、あれはまだあれ聞くんで、NHK とかでその放送は当然規制があるんだけど、規制があるから、あの妙な意図がない情報を流して、人をこう変な方向を持っていかないと思ってるわけよ、NHK とか。で、それは全然そうじゃないわけ、戦争の時でも彼らはどんどん戦争を盛り上げていったし、うん、で、NHK もそういうふうに、海老沢さんの会長が問題を出た時は国会中継するってやめてるし、はい、だから当然あのマスメディアの規制があってもそれはすごいいいと思ってるわけ、はい、うん、でインターネットももちろんいいと思ってる、はい、うん、だからあの結局意図をあったも思ってないように NHK の人は本当に 100% 信じてるようにも見えるわけ、池上さんとかそういうのを見てると、はい、うん、ものすごくこう正しいことを私は言ってるんだっていうところにものすごく違和感を感じる。自分の意見を言わなきゃいけないんだよね、本当はジャーナリストっていうのは。だからここを言うことは関係ないんだけど、はい、ここを言わないかのように見せて、実は言ってるに決まってるんだよね。それを NHK の体制としての意見かもしれないし、うん、だから常にこことここの二重構造でコミュニケーションは成り立ってると、うん、で一番困るのはその下がない人、ない人、うん、
は、うん、特に意味がないと、
うん、はい、コミュニケーションになってないわけ、はい、という視点から見るとね、うん、その上の方の社長の去年の12月頃からの社長の時に今最近半分に止まると、ここまでの発言ね、うん、今最近ここはこれで言うとこの頃だったでしょ、客観的なことは、はい、要するに半分になったってことですよ、はい、受注量が、うん、半分になったってことですよ。でこれはこのことなんだけど、うん、この親父さんが言いたいことは何だという話を、うん、ここから、うん、それを皆さんどう推定しますか、うん、常にそれを考えなきゃいけない、あだ名孫になったってことを言ってるだけだよね、それは客観的な言葉だよね、はい、でもそれを通じてあることを言いたいわけですよ、人っていうのは。なそれをダイレクトには言わないんですよ、すぐ、うん、
言い訳してるんです。
つまり何が言いたい、
うん、
そうそう、つまり何が言いたい、
自分のせいじゃない、
そうそう、そういうことが言いたいんだよ、うん、で、組織の発言は大体すぐ出ますよ、うん、俺は悪いんじゃないってことを言いたい、うん、それは昨日の戦いの原理からしたら消してる、うん、会社の業績を良くしたいわけじゃないんですよ、うん、それは2の次なんですよ、うんうん、むしろ俺は悪いんじゃないと、組織の中での生き残り競争だから本質は一番大事なのは我々一人だった、はい、であるから俺が悪いんじゃないということを言うためにどんどん出てくるわけ、だからその論理とか科学とか理にかなった言葉っていうのは意図としてそうか、それで俺が悪いんじゃないよとかね、成果で高い俺がやったんだよとかねだからそれは論理にすり替えながら、自分の主張、自分の保護をしてるわけで大体、でそこを分からないで会話してるとダメなんだよね、意味が全然会話が噛み合わない、でその時言っちゃいけないのはお前自分のことばかり考えてるだろうっていうことを言葉にしちゃいけないわけ、それでこう成り立たなかったわけ、人権外交なんかもそう、イギリスとか、アメリカとか人権外交大好きだけど、うん、今どういうふうに破綻してるの、人権外交とかまるまる例えばチベットの人権どうすんだっていう、はい、とかさ、ミャンマーの軍事政権ってこれ民主主義じゃないとか、うんうん、っていうふうに言ってるじゃん、こっちの、はい、うん、で、資源は何だ、もうバレちゃってるけど
資源ください、
うん、資源ください、金儲けしたいんですよ、はい、金儲けするためにお宅に介入したいんだよ、はい、うん、ね、はい、うん、その時にまさかあの何にも何にも感じできないから、人権とか環境とかっていうことを建前にして誰も連れて断れないから、 で加入しますよって言われて、これみんなバレてるわけ、大丈夫、本当にそれが人権を大事にしてると思ったら大間違いよ。で最近バレた事件は何ですか。それがもうみんなバラバラになって見え見えてひでえなみたいな、何が人権だよって言って、そのさふざけんじゃねえよ。
そうね、
何でしょう。最近ミャンマーに行くことをしてる。
ああ、
何があった？
選挙か。
どんな選挙だった？
久しぶりの選挙。
久しぶりの選挙
で、うん、で軍事政権が NNP、
うんうん、軍事政権が主導して
、投票を認め
アムサンスーチーを超えて、はい、それを立候補させなかったかな。でアムサンスーチーってのは実はイギリスの政権の傀儡です。
傀儡ですね。
でその時にどうした、軍事政権がそんな非民主主義的な選挙をやってるということで、
はい、ああ他国がですか、
イギリスとかアメリカとか、
軍事政権がひどいっていう、
もっともっと叩き潰すべきだよね、
はい、
でも今度は容認メッセージですよ。なんで文句は言いながらも真面目がないなと。なんで
アウン・サン・スー・チーより軍事政権の力が
甘い、視点が狭い、
視点が狭い、何か欲しいんです。
何が欲しい、だからミャンマーのことしか考えてないから分かんない、人権を無視してて抑圧していて、しかし付き合いたい国はどこですか、お金儲けのために、イギリスやアメリカで
中国、
うん、そしたらお前そんなに言うなら共産党政権じゃないかよ、制裁しろよと、
あ連鎖しないように、
いや存在しろよと、そこまで言うのは当然中国は言ってくれるプレッシャーは、中国の要するに島なわけだよと、もともと勢力圏として、はい、それにイギリスとかアメリカ
と島だと、
うん、入り込んでるわけで、その時にお前の署名を起こせっていうのは言わないわけですよ、これが本当だと。だから人権が問題じゃないかとかって言って、ノーベル賞を与えながらとか、
あのさん
そうですね、ノーベル賞ももう政治の具ですからね、どの子の時は、でも今度はさすがにバレちゃうけど、中国なんかはもっとひどいじゃないかと、なんで共産党政権なんとか付き合ってんだと、いうふうに言われたらさ、いやいやそっちは金儲けしたいから別にしようって、まさかこれは言えないわけよ。本当のことを直接応酬するわけにはいかないわけ、となるとちょっと文句を言って、問題だって言いながら、まあでもまあまあというふうにしとかないと、そこでそれを問題化して正義化しちゃうと、中国はどうなってんだってなって、中国も怒っちゃって本当に、そしたらドルを売りまくってな、アメリカ経済を動かして、彼はパリッとこう国境を閉めちゃって、もうそんなの言えたんだからお前ら勝手にしろと、俺らがさ売らないからなと、ふざけんじゃねえぞお前らと、こう言いかねないんだよね。アメリカはまだ国がでかいからけど、イギリスなんか小さい国だからさ、もうひとたまりもないね。たださ、中でも今日の朝もやったけど、大学の授業の値上げしたくて暴動がもう吹っかけてるのにさ、その中でお金が入らなくなると、もう国が破綻しかねなくなる、要するに早い話が金のために実験使ってるわけです。というようなことがこうされてるわけで、ましてやそのもうちょっとこう下世話な会社という世界でこういうことがやられてないわけがない。だからそのこう見なきゃいけない。でこれをそれで照らし合わせてみると、これは結局ですね、俺が悪いんじゃないと言うんだよね。俺が悪いんじゃないとしたら誰が悪いんだっていう話になって、それは客だ世の中だっていう話にならないですからね。だからこれが基本的に大体ダメな人の典型的なパターン、事実で言うとね、事実の一と人はこの会社がどうも良くない、事実の二と人は松下彼女とは半分に下がっちゃった、こういう事実があるね。 でここまでが事実で、人間というのはこの事実が2つあると、あるいは3つの罪だけど、なんかもう関係つけたがるわけよ。でも関係というのはもう複雑な話で分かんないんだ。会社がダメになった理由はもういっぱい腐るほどあるわけ。どれが本当なのかっていうのは分かんないんですよ。同じ会社が何回も繰り返す、繰り返し経営するわけにいかないし、実験なんかできないから、科学とかの世界っていうのは基本的に繰り返すことしかできないんですよ。何か個性を持ったものはもう分析できないの、
はい、
別にこの会社のこの時期のっていうことをもう一回実現できないから、からそれも科学の対象外になるわけ。科学ってそんなに広い領域が使えるもんじゃないの、なのに人間ってのは分かったっていうのは原因と結果が結びつくとなんか分かって安心したりするわけ、でこの親父の頭の中ではこういうふうな因果関係を脳の中で決まっちゃってるわけ、でこれの正しいのはここの因果関係が実は多分間違ってない、身近なものに対して因果関係を作ってる。
安易に結びつけ
ちゃう。そうそう、安易に結びつけ、そうそう。で、どういうふうに結びつけたかというと、自分が悪くないっていうふうな論理付けをしてもらうと、腑に落ちるわけよ、大体みんな。自分に害が起こらないと。
日立の人は自分にも非があるんじゃないかって認めてるところが、すごいな、マシと。
ベターと。そうだね、でここでいう技術というのは、ね、自分ではいい技術というところのはですね、この人は整っていってるよね、
自分ではいいけど競争力もあるじゃないか、
自分ではいい技術というのは要するにお客さんから待つ人なりからですね、厳しい要求を受けて、でそれをきちっと実現して納期をちゃんと守るとと、ということはできるよね。それは簡単にできるじゃないわけですよ、でも問題は何ですか、
それだけ、それだけっていうか、問題は聞かないってことですか、自分で
要するにお客さんから厳しい要求を受けて、
お客満足度を高めてる、
いやいや、もっと大きいんだよ、まず
右下に入ってない、
だからだからキーワード思考すぎるんだよ、自分の頭で考えてるなんか全然ないんだよ、テンプルートに当てはめて機械的になんか人工知能みたいなのだから人間と話してる気がしない、人工知能と話してる感じなんだよ、さすがマルチメディア研究者で問題は、これで言うと要するに何点もあったんですか、この人の技術は100点満点で。
何点満点、
100点満点って言うと何点、
0点、
100点だよ、完璧にできるという
松下の仕事に対しては100点だ、
100点だ、じゃあ問題ない、100点であることの問題が、
松下以外の
伸びしろはない、
松下以外の会社に供給できない、
いやいやいや、100点満点と100点なんだよね、お客さんからかなり厳しい仕事を言われて、でそれをきちっとこなすと、相当努力しないとこれはできないです
よ、
ね、でもどんどんどんどん価格を下げてくると、で100点と言っていいんだけど、問題なんだよ、だからこの辺りがちょっと切り方思考になりすぎてるんだよ、ちょっとあの投げ方を変えると全然追いつけないよだからということは実際で伝えないことなの、簡単に言うと
成長しないと、
他者はなんだよ、競合他者同じような下請けさんいるよね、
はい、います、国外の会社、
いやいや、うちがいいんじゃない、東大阪とかその
辺り、ああ、
なんだよと推定できる、競合他者、松下の下請け、他に会社あるよね、
自分の100点、
100点なの、
はい、
両方完璧できる、
あ、自分もできて相手もできる、
完璧、情報機能の居所がないとどうなるかっていうと両方ともダメ、全部ダメ、分かった、100点満点じゃダメなんですか、 ものが出てね、ここが、まあ、1500万から2500万ぐらいの税収が1人当たりなんで、
はい、
なんですよ。でそれもできない人がいっぱいいるわけじゃない、はい、みんなできないからここに行こうとするわけ、
はい、
これが止まったらこうなるわけ、
はい、
ということは大企業、これ大企業の平均で中堅企業の平均だから、
はい、
でなぜここで成り立ってるかというと、いつでも踏み切れるわけです
よ。これはこう、なんか楽しいです
ね、うん、利益が自分よりいいし、同じ利益か以下で、
はい、
いつも踏み切れるのは付き合うよ、ね、
はい、
でこの冒頭で言ったように日立も人間は大事にしてないわけだから誰も自分の身の回りだけが大事なわけだから、
はい、
あのいい時はいやあの共栄会社でお宅との下請けとのパートナーシップがみたいなパーティーをやるけれどもいい時は悪くなると外側から来ていくじゃん、バサバサバサから聞いていくわけですよ。決してお宅切ったからうちも社員も切りますとかっていう話は絶対ないわけ、
はい
うん、なぜそんな状態になって切られるかっていうと、ここにいるからです、
うん、
だからここだともう話にならない、
はい、
ここに来てようやく話になってるんだけど、はい、これが収入だと誤解しちゃった人はまあこれ実は違うから年収ではないからっていうの、
うん、
この4割ぐらいしか取れないからです、
はい
はい、でここに入っちゃう、でここに入っちゃうと一見まともになったように見えるんだけど、うん、表面上大企業の人の誤解があるように見えるんだけど、
うん、
実は単なる切り捨てようになってるだけの話、
うん
うん、でそれをここからさらにこういうふうにやっていこうとすると、今度は切り捨て要因じゃなくなってくるわけ、
うん、
その代わりはるかに激しいというか努力が必要になってくるわけ、
うん
うん、でこのおじさんなんかは典型的にこういうことを一切やらない人なんだよ。
考えたこともなかった
ですよね、うんうんうん、だから多分その東大阪東大阪って言っちゃったら大田区みたいなところでやっていこうやりこう、もうこんな人だらけなんですよ今日は。でここに入ってくる人ってもうごくわずかの人 でそういう人は大体あの5人とか6人ぐらいの小さな町高校 で、
はい、
で1人1億ぐらいやられ出す
わ。
だからこれはもう完全に大企業の普通のサラリーマン社長よりもはるかに多い年収をどんどん取って、しかもどんどん仕事断っちゃうから、
ああ
営業なんかしないから
逆に頼みますってまた来る、
うん、でいやって言って終わりとでそこぐらいになるっていうのが世界でもうその人しかいないぐらいの腕を持ってるって、うん、相当努力じゃないといけない、うん、普通の人は努力しないです。でここでやって営業して人間関係を作ってごまかしてる、
うん、
でそれはこれ下請け会社だからね、要するに職人さんの仕事でしょこれ、
はい、
ということは営業の職じゃないんだから、商人の職じゃないんだから、この仕事は、うん、ということは営業力がつけるのは意味ないよね。
これですよね、販売力
がない、うんうん、販売力がつけるって意味ないよね、
うん、
彼らにとってはレバレッジに過ぎないんだから、そっ
ち
は、
うんうん、
これが商社だ、小さな商店ですら逆ですよ、
うん、
あの販売力が命なんだから、
はい、
うん、じゃなくてこれは職人さんの会社なんだからさ、うん、営業した瞬間にもダメだろ、
月の橋ですね、
うん、はい、逆を逆もしっかりね、
はい、
あの何が本業なのかという話じゃないか、
うん、
でこの会社の場合はメーカーで特に下請けメーカーだから、一番ありがたいのは下請けメーカーというのは営業がいらないってことですよ、うん、営業行っちゃダメだってことは、その分粗利というか粗利ところが利益ががっぽりとくるわけだよね、
うん、
営業の人が3割ぐらい取っちゃうからさ、
うん、
経費使っちゃうから、
うん、
だから 10% 売上高営業率 10% の会社は営業全部残したら4割になる、4倍になるわけよ、
うん、
そうでしょ、
うん、
でこういう小さな会社の場合は営業とかしないでホームページなんかも作んないよ、そんな情けないの全部みんな聞きつけて向こうから探してようやく見つかったみたいな感じで、うん、非常に愛想悪くて、うん、なんだお前みたいないう話になって、という感じで、だから1億1人1億ぐらい5、6人で5億か6億粗利を上げてる人いるけれども、その会社が多分10社ぐらいじゃないかな日本では、
うん、
であとはほとんどここなわけよ、
はい、
でここの場合は大企業の人はおだてまくるわけよ、いやあなたが あのがいるからいろいろとうちの会社もなんとかかんとかって、
うん、
でここまでは別にここの流れをこう上がっ お客さんによって鍛えられる表現でね、だからお客さんと研究指示をすると自然と僕が行くんですよ。で別に自分で腕を磨こうっていうその内部的なドライブって言わないですよね。で普通はそこで止まっちゃうわけ、
はい、
だからここが先だと何かのドライブがないと絶対動かないわけ。で普通の人はもうサボり症だから、あのそういう忙しくなくなった時に腕を磨こうとは思わないで仕事を探しに行っちゃう。そうすると腕がいつまでたっても磨かれなくて、お客さんと所詮やってるわけじゃない。お客さんってレベル低いからさ基本的には。そうでしょ、仕事だから頼んでくるわけでしょ、分かんないから頼んでくるんだから、お客さんと付き合い出すとどんどん自分の腕が欲しいわけ。
なるほど。
でも今日こう2人と話してても、はい、昨日今日と私の頭は全然磨かれないわけ。どんどん私の頭のこうレベル低くなっちゃう。でこれをあまり続けると俺って賢いんじゃないかって誤解しちゃうわけで。だからお客さん仕事なんていうのは基本的に全くある程度のところまではそれでお客さんから来たらある程度のレベルになったらお客さんなんか相手にしてたらどんどん自分が下がるんだよ、ね、問題はそこまではみんな行くわけ。お客さんもらってお客さん怒っちゃったりさするからさ、そこまで必死にやる
んだけど、うん、
だからそこが終わって大体そこが満足しちゃうと、はい、そこでピタッとみんな努力をやめちゃうわけ。なぜかというとこう中から苦労するのは何もない、というわけでだんだんだんだんここにまたところを巻いていく、そんな感じだよ、この会社は。典型的な会社。だから今ではいい技術を持っているところが販売の実践やってもいいと、それはもうあの昔のこうモデルになってるね、まあ、出たら仕事が来るとかね、あるいは出てなくて来ない場合は自分から出ていくとか、要するに全てが外側から行動が規定されてくる、
うん、
なんていうかな、人参と、まあ、人参をぶら下げてより儲かりそうだからこう走っていくとか、無地を叩かれてあの痛いから走るとか、自分でどうなのっていうと何もこう ないっていうかね、まあ、近代が作りたい人間像はまさにそういう人間像なんですよ。あんまり自分がなくて、あの、まあ、周りからドライブされてそのままに動いてくれる人をこう作らないと、なかなかこう発展していかないと、まさにそのタイプになってる、わけですよ。でこれ販売力はないんだからと言ったけど、その昨日言ったように販売力はこの会社にとってデバレッジなわけだから、で技術は差で言うと向こうも100点こっちも100点だからゼロだから、ゼロかけるっていうのは10倍というふうに一応してるわけ、そうすると結局ゼロになる、ゼロかける100倍にしてもゼロになるわけ、肝心なことはやらないで売り上げを水ぶくれさせようとしてるから、どんなにやったって何にも起こらない、だからどんどんリスクだけ高まって苦しくなってるだけなんだこれ、ということに気づかない中小企業の人は5万って言います。
当たり前のようにメーカーがこれから自分たちで売らなきゃ、メーカーの人がこれから自分たちで売らなきゃってこう当たり前のように
言って
るます
よね。それ顧客を仕込みますよ、日経ビジネス読んじゃってる。日経ビジネス読んでる時点でもうダメなんだ。でそれは要するにこういうところに来る。だから自分の行動がなったから全然ない。
あのパナソニックの私あの最後の頃に、あの販売応援で行きました。研究所の人が、
それはどういう意味が分かる、販売応援させるって。
いやその時はだからその、会社一丸とかっていう、
いや会社の意味が分かる。その思い通りになったんだけど会社の辞めろってこと
なあ、みんなで行きました
。いやだからみんな辞めてく
る、みんな辞めろと。
でもっと言うともっといじめてくるの、それをそこでやめないと、必要人数やめてくれないと、ノルマを返してくるんだよ。で研究所の人間の技術やノルマを返したら絶対嫌になってくるから、
一番合わないでしょ、
でそれは法的に全然問題ないよ、 だって社員として上に来てないから。でもうちょっとちゃんとやるときは一旦応援に行かせて辞めさせたい場合はそこでちゃんと営業研修やろうと、でその時に技術をやが必要な営業なんだと、要するに技術は分かってないとみたいなもっともらしい理由をするから研修は2週間3週間で1ヶ月場合によっては半年ぐらい。
あそう言ってた人いましたね。
だからそれを辞めさせても、でそれを踏んでさえすれば法的な人間で強引にやったことになるんだよ。やめろって言うの、それもそうですよ、前者一丸となってやめろよ、それでもやめない、すぐ研修からやめろよ
しぶといなこいつみたいな、しぶといなみたいな、
だっていらんねんもんお前らね。
確かに。
で営業の場合はまかり間違ってそいつを上げてくれたら全然困んない負担がないから
両方得です
ね、助かるんです。でなんでそういう存在したいかというと、こういう技術高すぎるんですよ、こういう人に。500万も600万も払うのに、300万ぐらいなんですよ、全然。会社が払えない。
逆にこの、売れない営業マンもサービスとか、そっちの回すっていうのは同じ。
それもある。だから営業マンの人にプライドあるから、広報部隊に回されたら、あいつダメになったなって感じ。要するに簡単でプライドを振り越える。労働者にもすぐ保護されるから、基本で。法律的にだから辞めさせることはできないわけ、事実上。ちょっと大きな会社だと小さい会社いくらでもいる、コンプライアンス違反やってもどうせ誰もおかけてこないし、新聞社もなんかわけのわかんないビジョン研究所コンプライアンス違反とか
誰も読まないから
さ、そこにトヨタとか松下の顔とかって書くとさ、みんなこう大喜びになるよ、ニュースバリで NHK を叩けるわけよ。だから大きな会社だけがコンプライアンスで、コンプライアンスは形式なのよ、基本的に。法的に判断するから、法的というか形式だから、その社員のことを思ってちゃんと研修やってやってる分には問題なくて、で本人から辞めさせてくれと、いろいろ、自分の胃がん退職ですね、なんとかの都合により、自分が、理由で辞めるんですよ、一身上の都合により。あれっぽいだってことはもう会社に責任を負わせませんって言ったから絶対書かせてくれる、一心上のつもりで、でそれを持って書いて実際書いて反抗しちゃったら、もう最後はやっても勝ち目まずなしと、だからあれを取りたがるわけ、でそれをやらなくて強引に寄せると、むしろ会社が犯罪だというふうにして非常にまずくなる。だからやり方はプライドを傷つけるようにするわけ。客観的に見てそんなにむちゃくちゃね、囚人の前で罵倒したなんて言ったら逆にそれは問題になるから、そうじゃなくて静かに傷つくよなかなか巧妙でしょ。でまたそういうことを手助けする専門のコンサルタントもいるわけ。
いるって言ってましたね。
いやそれはいわゆるキャリアコンサルタントみたいな形で来て、で例えば技術者でも営業の営業で2つ分からないするんだけど、丸丸さんどうしましょうかねみたいな感じで、であなたのことを考えて、なんとかってこう、で要するに本人がいや俺やっぱり向いてないなっていうふうに思ってもらいたいわけ
自分から思わせる
のも思ってもらいたいわけ。それでその時にこういう仕事どうでしょうかねって、そこの会社を大体競合してるところに移すと。で初めはいきなり移すと抵抗するから出向という形で移すんですよ。本席はこういうふうになったで、こうやって移して、でだんだんそこから本席を切り離していって出向になって手で移して、でだんだん時間をかけていくと、もう一体何が何だか分からなくなるよ。
そうなんですよ、何人も顔が浮かびます、
で皆さんがもしもいっぱい人を雇ったら同じことをやらなきゃいけないとかやるべきなの。一人でもそこで腐ってるあれなのかなと思ったら、その人が頻繁その前に早く抜いてしまわないと、どんどんどんどん腐っていくわけ。最も社長の人が雇った場合の社長の最も大事な仕事は、そんな感じですね。というわけで、この会社は基本的に商社ではないわけだから、販売力はコアのスキルになることはありえないわけですよ、ですよね、だから そこで自分の足元、つまり基本的に職人集団なのに職人としての腕を磨くところから目を背けてると、で商人の仕事だったら売ることの力が人並みにしかならないので、さらに売ることから目を背けてるということですから、これが失敗する王道ですよ。よろしいかな。
例えば映像クリエイターの仕事をやってる人がつい、無意識
もでもそういう人がいたらね、あった分かってないなと、ホームページの問題なくて、その商品とかその心の根が腐ってるから
心の根が
言わなきゃいけないんだけど、それはこちらの話になるから、特にメーリングリストのようなところでは絶対言わないから
、ね、あの逆に言わないでください、ね、公開処刑になる
腐ってるとそのあんたずれてるんじゃないかとわかるでしょ、はい、要するに自分の領域っていうのはその厳しさがよくわかるわけよ、自分でずっとやってるから、はい、ちょっとやそっと努力したって、はい、なかなかそんな飛び抜けないからよくわかってるんですよ、で他人のそのところを見るといかにもちょっと知らないから夢が見えるじゃん、
はい、青く見えます、
どうこう見えたってさ、それは同じ話だよ、ね、ちょっとやそっとやったでさ、ここになるまで大変だけど、はいはい、僕も西田さんが一生懸命あれやってもらって、ここからここに来るまでね、あのテクノロジーまさにここで今扱いたくねえよと思ったらそんなゲスマなもんでそれはこっちに来るだけで、やっぱここだけでも結構くじける人いっぱいいると思う、でそこまで行くだけだって相当大変なの、すごく人並みになるんだけど、その分野でそこで終わりでもなんでもないです、ところが自分でやってるとここまでやってるとそこがいかに大変かって分かるよね、一見簡単に見えて、はい、何でもあそういうことでしょってやったら、実際やってみると何でもそうじゃん、はい、だからそういう人はここまで苦労してはここで止まって、でまた次のここを見つけてはこの手作りで止まって、
また新しい左上から下がって
どんどんこれって、で本当の問題は、はい、あのここの自分のかなり慣れた要するに右上にあったところで、でもここはもう道がないわけ、セミナーなんかないですよ、もちろん、ここまで持ってるセミナーはいろいろあるよね、はい、当然いっぱい、はいはい、一番初級だったら PC の普通の教室だったら腐ることありする、もう一段の教室が、ここまででこう来たらいわゆる上級とかになるんです、スーパーなんちゃってスーパーでも何でもないわけですよ一人前なんで、でもここから先はだからプロンティアだから、はい、全く自分でこうやって広げて自分で開拓していかなきゃいけないわけじゃん、でここに行くとすごい不安になるから止まっちゃうわけです、そうするとそれだけで止まっちゃって、で結局はあちこちあちこちにこうしてあらゆることでこういうところで全く儲からないスキルをいっぱいコピーしてるから差異かけるレバレッジが最悪になるから0点の仕事を100要するに資格いっぱい持ってる人がいるでしょ、典型的に、弁護士の仕事でさえ今弁護士いっぱい入れようとして儲かる、
弁護士儲かない、
儲かないですね、であの儲かる弁護士の人で欲しい人は在学中に受かるぐらいの能力のある人で、でもあるじゃなくてしかもまだ先があるからっていう人は割と安いけど、とはいえ800万円とか普通の在学の 2,3 倍は安いから、そうなんだけど一番増えたくないのはなんか4年ぐらい過ぎたおっさんが一年復帰してサラリーマンやめて司法試験に受かりましたとか言ってたら、それでもともとプライド高いしさ、頭が硬いしさで元頭いいわけじゃないわけでしょでところが800万で安いとかって言ってさど素人のくせにとで弁護士でさえそういう形で4割ぐらいの人が就職がもう元々だって需要と供給のバランスだから、需要は別に増えてるわけじゃないから供給だけ何倍にも
債権処理できますからね、お金のない人から
そうそうそうそうだからそうなっちゃう、で弁護士でさえそうだっていうから、まして他の資格なんてさ、それも何の意味もなさないわけ、でその資格をいっぱい取りしてるわけよ、ここにさえ出ない資格、
ボイラー技師とか
つまんない資格をするの、だから資格というのもまさにこういう時にいろいろ作りたい、 仕事なんですよ、
はい、
ある程度ここまで来てくるといっぱい金儲けに貢献してくれる人が機械みたいな人がいっぱいできるから、そうすると実際全体として助かるわけ、できるだけ自分の考えとか持たないようにしてほしい、はい、ところがこう来るとさ、話逆だからさ、資格なんて意味ないわけ、資格を出す方がうまい商売になるから
そうそう、ね、感じすごい仕組みが
あれはその
ユーキャンとか
官僚の外国団体とかさ、
あ、
うん、なんとかそういうので儲けようとはできるんだけど、でそれ意味ない、
うん、
よろしいかな、というわけで、うん、大丈夫、ここに来るが大変 でここでここからどういうふうにこうい う、うん、
いやそこをぜひ、
ね、あのそこを自分で考えなきゃ
いけない、それ絶対それするとさっき店さんの話なんですけど、
それで、大谷さんのやってることは
全く
増えて
ます。それは分かりました。はい。
そこに注意を促して、
はい、
ほっとくと、はい、また次の、ペーパークリックの後は次なんだとかって言って
ない。別のマーケティングを考え
たり。別を考えたり、無意識の次は何だとかって言って、結局、神田さんの後を追いかけ、西田さんに追いかけ、みんなが、こっちに来てる人たちがいるわけですよ、はい、で来てる人たちの上りかすのつまんない話をこっちにセミナーで話すわけで、つらそうだね、上りかすってことになるんで、それをまたこう来て、ずっといつまでたっても遅れてるわけ、
あのその右上から右下への折り方は、あの会社のスケールと、
いやだから自分で考える
しかない、それは分かる、
それはもうセンスは万別なんだよ、
あ
ただ一つ言うことは、これを繰り返さないと
か、
い
い、はいはい、分かりました。
上から
にやっぱり
それを往復しない、
もっと言うと自分のここのところで磨けって言ってる、うん、でこれは自分のところでできない人は何回も繰り返すの、これ、うん、自分の本物のところでできない人は、うん、何回も繰り返すの、これ十分
のように、確かにあのお客さん見てたら絶対右下に売れないっていうのはすごい分かる、
お客さんがいないと仕事しないのは、はい、結局自分の中にその仕事に対する重要性何もないから
です、まあ、分かる、
お客さんがいるからあしょうがないな、ちょっと今日眠いてるやろうかとかってなる人はダメだと、
それは分かります、
だから私がアイドバイスするのは PPC なんかやらないでさ、
はい、
無意識なんかやらないで、
はい、
ここを
さちゃんと、
まあ、このぐらいのレベルだとしたら、
はい、その倍、まあ、倍ぐらい
で、そこまでいかなくていいから、はい、3500万円から、はい、まあ倍だな、だと3000万から5000万、まあ、3500万から4000万ぐらいのレベルがコンスタントになるように、はい、しかも時間を増やさないで、
はい、
今のは、これ倍働きましたから同じことなんだから、
はい、
そして今までの時間と同じので、じゃあ簡単に言えば、今って言えば20万っていうふうに地道の単価を出したら、40万に変える、
はい、
40万に変えると、向こうがびっくりするから。
はい、
なんで40万なのって、
はいは
い、いやだって私すごいですからみたいな、どうすごいんだって僕が一回帰るから、
はいはい、
そうすると相手に納得させなきゃいけないでしょ、
はいはい、
だから大体この辺でやってる人は、はい、僕らのコンサルティングの世界でいうと大体1日40万とか50万でやってる人はこの人です、
はいはい、
でここに入ろうと思ったら80万以上は手に入れないと、
うん、
20万30万でしたら大体ここ矢野経済研究所だね。
ああ、はい、はい。ありますね。
で、これで大体30万円、40万円で、先生、はい、先生って言われるところで。
はい。
これ大体企業の人とコストを同じ会でいつでも繰り切れるから、ちょっと止める。で、本人は結構いい気になって
た。ああ。
で、特にあの、じいさんがやってるんですよ。俺、ちょっと定年して、小遣いだけでいいやって。荒らしてくるわけ。じいさんの力。で、聞く方が迷惑してるわけ。おじいさんたちが引退した後、引かなくた仕事を言ってくれるので。で、ここに来ようと思ったら、私が1日100万ですよと。というと、僕が、なんで100万なんだって感じに、こう、なんて言って、怒り来るよ。
怒り来る。
で、それに耐えきれで、うん、確かにあなたはよく分かったと。言わせることによって緊張感が出てきて自分も、うん
はい、
でそれもある程度するともうそれは完璧に結果だったら別でさらに上げるって言ってもらうけど大体ここで120万なんだけどベースは、
はい、
で120万が150万ぐらいが限界なんですよ、大体、
うん、相場的にも、
うん、一番、うん、またそうだね時間単位で請求するとね、
はい
M&A とかの 弁護士とかでパーセンテージで請求するから、それは大きな人と売れ
ば、ああ、うん、
となると、まあ、そこを上げるというのよりもそこのところの感覚を使って何かまたやろうかなっていうことを考えるんだと思います。だから皆さんここにいると、いつまでもここに同じことを繰り返しちゃった、だからあんまり儲からない中途半端な仕事がいっぱい増える。安全安全、
わかりますよその感覚、
安全安全なんだ、はい、誰からも言われないし、あの御用聞きだからよ
で紹介で仕事が来るから安住しちゃう、
うん、でいつまでもなぜ紹介されるかというと使い勝手がいいからです。
確かに、
うん、なぜするかというと尊敬絶対しない、下に完全に見てるわけ、というわけで安全安全なんだよ、そういうふうにしてくれる、はい、ただだからそこは頼みたい、今日昨日と今日の感じではこれちょっとあんまり良くないんじゃないという感じがするわけ、ここに来るまでも大変ですよ、4ぐらい分かると思うよ、どんな世界でも、ある程度いくらなんです。ただここではちょっと良くないんじゃないの、僕に言わせたらここに来れたらサラリーマンの方がいいんじゃないと思うわけ、
はい、わかります、リスク取ってる、
だったらここを狙ったのに、ここ行ったってサラリーマンは何のところにもならないと言われるじゃん
確かに、
そうじゃん、別に給料上がるわけでもないし、腕が上がったところです、ところが個人というか自分でやってるってことはここに来るともろに得になる、
全然違う、
それは自分に全部入ってくるわけだ、
はい、ね、
そういう意味で起きたら来る、ということは自分が完全にもうここは俺がもう何年かやってきたと、一応1年前にはなってると、人より優れてる前かもしれないけど、少なくとも恥ずかしくないレベルは十分高いと、国体がテニスとかなんかそういうスポーツみたいで国体が出てると、せめてあのちょっとアジア大会ぐらい出ようかなみたいな、会社の予備クラブではスター選手だったけど、ちょっとそれが寂しいからちょっとブラジルあたりで修行してこようかなっていう、三浦カズさんとかね、中田とかダメなんだよ、中田のカズさんの中田はなんかはここに来てちょっとかっこいいからもうやめちゃおうかなって気持ちにちょっと
あもう急にまだこっちに
でこれでろくでもない仕事やってここにもなるわけないよ、ね、中田もなんとか通じる間しか
業種変えちゃってみたいな
できるわけないから、はいはい、単なる田舎の単なる兄じゃないからサッカーしか取り合えないんで最後までやんないでしょ、ああいう人って、だからここの世界をちょっとこっちに、
はい、
慣れた世界でグッとちょっとスウェッチしてみると、単価でね、
はいはい、
別に同じ時間でスウェッチしてみると、同じスウェッチできたらそこでお金が余るから、はい、仮に100で前の倍稼げてますよね、100の時間で、
はいはい、
そうすると今度は発想を変えて、もっと将来に取りたければ時間、働く時間を半分にしちゃう、
時間、
つまり来る仕事の半分を断っちゃうと、はいはいはい、で前と同じ額が稼げて半分時間になるでしょ、
はい、
それでここで得たいろんな経験があるじゃない、ここに来るから、はい、それが次のなんかやろうとして広げてる隣接領域だろうからね、事情全く慣れてるみたいな、そこでここからこういうふうに行く道がある、だからここでいろいろ学んでる時もここはゴールにあんまりないわけ、すぐにここにゴールがある、
はい、
だからここのところが通過点だと認識してる、だからここのリアルな感覚があるわけ、普通にここ行かないからここは通過点、ここはゴールになっちゃう、
はい、
だからスキルを学ぶのに必死なの、でも学んだところでここにしか行かない、だから一旦この道筋をちょっとこうくるっとして、でお客さんが仕事をした時に申し訳ありませんが、ちょっともう今年の予定全部詰まっちゃってまして来年再来年だったらなんとかですけど、まだ、計画立ってませんよねとかって言いながら丁重にしかしふざけんなよという感じでお答えするとそうそう面白いですね、ますます仕事が来るようになるんです
よ、そうみたい
ですね、大体人間ってそうなんだよ、断れるとねこの人は素晴らしい人だなって、大体人は素晴らしい人に頼りたがるから、大企業の人とか、
断られれば断れるほど、
うん、そう、あの頼みたくなっちゃう、
頼みたくな
る、で頼まれれば営業に来れば来るほど断りたくなっちゃう、
来ないんだね
人間の心理はあまり弱だからそういうことまでしたらもうかなり最強に、うん、だから一旦お二人がどのぐらい来るかもしれないけど、まあ小石さんは明らかにここに来てないし来る
気もないそんなこといけませんよ
いやもうそれは見え目なんですよ、はい、だからまあはっきり言えば無意識とかあんなのやめてさ、はい、あれもちょっと古いし
古いし
もうちょっと危険なんですよ、
はい、
あれってその依存症の、
はい、あのお客さんの質が
で絡め取られちゃう、
はい、
クレーマーだからよ。
なるほど。
でメールアドレスとか特に自宅の番号とか教えちゃうと、
なるほど、下手
するともうでそれが 6個しか売れないからそういう被害に遭わない、大して売れない、
なるほど、ね、
それが6000人に売れてる、
あ
そのうちから 0.1% ぐらいは変化してくるから、はい、もうそうなるともうそっちの方の対策に
病んでる人が、
要するに病んでる人を引き寄せてる構造なのよ、
はい、
うん、だからまだ売れないのがあのモッケの作業、どうせ何やってもあれ売れないからさ、
はい、
売れたとしてもやってるから、
買えますか、
2チャンネルでこう文句言ってるああいうやつらばっかりだからさ、
はい、
で、はい、今度はその行き先があなたに来るわけよ、必ず
あのなんで救ってくれないんだみたいな、
だから来るわけ、
はい、
さっき言った、はい、俺が悪いんじゃないってことを認めてほしい人
だ、はいはい、
だから日本で通用しないから海外に逃げちゃった人、
うん、
いっぱいいるから昔から、
はいはい、
日本で通用しすぎて海外でさらにやる人ってさ、そうじゃない人もいる、日本で通用しなくてアメリカに行ってしまう人もいる、どっちかというと後者の人のパターンをこう吸い寄せる感覚はある、はい、
どっかに西田さんともちょっと話したことあるんですけど、うん、映像をやってましたと、その時は結構もう全部紹介だったんですね、だから営業の必要がなかった、で一番良かったのは、プロデュースよりも、うん、あのうちの社員を教育してくれっていうのが一番、
あだからね、
教え業がすごい好きだ
った
ん
で、はい、それはやっちゃいけないの、
やっちゃいけない、
うん、だからそれはここからこっちに行っちゃったの、
はいはい、お客側っていうこと、
いやじゃなくてできないことをやったの、うん、やっちゃいけないこと、
やっちゃいけない、うん、
だから自分がやらないことを勝手に仕事にしちゃったの、
うん、
はい、教えることは何にもあなたたち知識ないから、だから映像のプロデュースをやらなきゃいけない、ところはお金に負けてこっちやってる、でなんでその仕事が成り立つかと簡単で、うん、客がバカだからです
よ、そうしてくださいって言って、
だから客がバカなの、うん、もっと言うか、うん、客は、うん、あなたがどっかの会社だとしたらね、
はい、
お客さんって例えば JR でしょうか、
はい、
うん、でこの課長この部長とセットでしょう
か、はい、
誰が客、
JR、
こういう客なんだよ、はい、こいつ客じゃないよ、
なるほどな、
客の仕組みだよ、
はい、
こいつバカな可能性がいっぱいあるわけ、
はい、
だからここの、
そういうこと
です、金を奪うためにね、例えば日立の日立で、はい、車両をこう行ってこうやってるわけ、はい、でここに本当は100億の車両を101億出してるんですよ、
はい、
だから1億損してるでしょ、
はい、
誰が損してる、
会社
JR ね、誰が損してる、はい、JR の仕組みの部長、
はい、
でこの1億円でちょっとどこか無理でも行こうかって話、
あ
でその1億円から出てきた交際費で、この使用人とこの使用人が会社の金を奪って遊びまくって、
はい、
でこれが営業の心理でしょ、
はい、
客のところの使用人と結託して客からお客さんの会社からお金を奪うと、
はいはいはい、よくある
よくあるわ、
銀座あたり
これこうやってるわけよ、
はい、
こいつがバカだとこれ客じゃないんだよ、客のところの使用人なんだよ、お客さんが言ってるよね、客のところの使用人の部長のあんたが言ってるよねと、そこでそれ JR にとって損害を与えてる発注してるんじゃないのっていうことを問わないわけだよ、でも社長だと同じね、これも使用人とか雇われてる、
はいはい、
こいつがいい人だって本気の人も、
はい、
それが分かった、だからここであなたが教えることでやってること自体が、
はい、
まきでこの要するに会社の無駄遣いに加担することに作ってる商品なのよ、だからいつまでたってもまともな商品ない
ある程度はいって
たいやだから金が儲かったってそれはここで作ってるだけの、ごまかしてる金の、バカ同士で無駄遣いしてる金作ってるだけの、 だからそれはどんどん自分バカになってる。
なるほど。
だからこのサラリーマンと同じ構造、つまんない仕事して給料もらってる人たちとどう言うかする以下だよね。
でも教えることがすごい好きではダメなんだ。
だって好きなことでやられたら仕事やられたら困るんでしょ。
ああ。
でもね、例えば主婦の人が国会議員の人、ね、私政治が好きなんだと、主婦感覚を持ち込みたいんだって、ふざけんなよと国政と家庭は違うだろうと、国の政治家が逆に家庭の運営ができると切り盛りができるとも思わないです、それ好きってのはあんたの都合だからさ、金をもらわないであんたは金払ってくれよって話じゃない。
救いでプロフェッショナルだったらいいんですね。
だから、はい、あのプロフェッショナルの人はそれ好きじゃないでしょ。厳しさ、厳しさ分かってるから、そういうふうなさ、そういうふうなさ、あの軽い感じで好きだって
言わないでしょ。ああ、言わない。そういう軽い感じで好きとは言わないですね。
言わないでしょ。
はい、
それがいかに大変かということは分かってるから。
うん、もう一個記事しか見つけた。江森さんってすごいこう、人間対人間ビジネスみたいな、そういう。あの今日お伺いしたいのは、その私とか山田さんとかみたいには、まあ、西田さんもそうだけど、こう一人ビジネス型における才ってもちろん自分で考えると終わりなんですけど、そこをもうちょっとこう、ね、そういうことですか。
それで相手が、世間がどういう反応しますから、
お前なんかに頼むなよって言われたらその程度だしっていう、
何ふざけてんだと。
で
実力が分かる。
それで頼んできたら、ああそっか買ってくれてたんだ。
それから客を罵倒してくれ。いやそれって客じゃないよこれ。仕事人だよ。
ああ。
あんたみたいなサラリーマンに頼んでもしょうがないからさ。
もう言ってあのて頼んできた人が社長さんだったら。
社長でもこれオーナーじゃなかったら、
はい。オーナー社長だったら。
オーナー社長でも僕は疑う。会社と社長は別人だったらしい。
ああ。
あと同じ社長ってよくいる、会社を食い物にしてるやつ
だ。ああ。
で、その仕事は受けないよ。
わかりました。
あと同じだから逮捕されるとあれを言うよ。
ああ。
だからそこでどういう仕事したいのって話じゃない。だそっちの方に巻き込まれながら仕事するっていうのは一つなのよ。それはポリシーなのよ。それはトロトロの世界に、
人間の
世界で。
知ってた、知ってた。
こういう世間の無駄金を作るという。蓮舫さんがこうぶった切ろうとしてるあの世界に入っちゃうから、ヤンバさんがよしよしよしよしよし無駄金行くぞみたいな。次はその公共無駄公共教育工事の民営版じゃない、いくらでもいいんじゃない、
パフォーマンスだけどここは見せておいてみたいな。
いやじゃなくて無駄金に救うという、
ああ無駄金に救う、ああいますね、
まあ不正な金に救う。
なんか
でもそれは一つのポリシーだからやったらいいじゃない。ただしそれは下手すると犯罪行為に巻き込まれがちになるから、そこは
人生生きたり
するって言って、それはもうそういう時代じゃないよ、はっきり言って。
確かにもう
それは高校の時代だからそういうのやるのみんな、
そうですね、
この時代そんな余裕がある会社はいずれ潰れるんだから。
そうですね、
そんな会社と付き合ってたら自分もダメなんだから、
いやいや救いたくないって言ったから、
だからあっという間からあなたが今生活が
本質はそうだって言いたい。
その気
が
ない、
予感がない。
あとは2つの1つで、その世界を、追求するぞっていうのもいいじゃないですか。
いやいやいや、
それは。悪い言ってないよ、俺。本当に。ただし、それは時代から遅れてるっていうこと
だ。いや、
別に悪い言ってないよ。時代が遅れてるからここに入るかもしれないわけ。
いや、本当なんだよ。間違った話なんだよ、これ。
いなくなって。別に冗談じゃ言ってないよ。
あ、そう
です。日本全体が困ったら困るよ、こういうふうになったら。ただ、必ずそういうのは、
歪みとしてどっかに。
一部残るから。だから、一人や二人ね、五人や十人ね、思ってても
、俺って時代遅れだ。時代遅れだから。
見ながらやって、こんなもう、背筋が曲がってることを好めないなんて。
こんな、ペコペコつって。
もう、いずれこの背中を見て子供が座ってるから似たような人間になったら、みたいなね。そういうことを分かって見るんだよ。やると。ただし、さすがに老人やられるのは困るから、そこはちょっと一線引いとこうとかさ。いや、それはあれやれ、真面目な話ある。でもそれはやってることが、それを認識しと
くことが
じゃないと、これは当たり前だと思うし、遅れてないと思う。これがこそ影響だと思うし、それは危ないわけよ。それ捕まるよと。今の時代変わってんだからさ。今コンプライアンスうるさいんだから。 だってそうじゃん、世間全体が無駄があったら困る、
ね、いやもうすごい危ないです。
確かにだからそこはもう無駄を殺していかないと困っちゃうわけだよ、はい、こんな無駄があっても全然問題ないってことじゃない、はい、だからそういうところはもう当然ぐちぐち切っていかないといけないんじゃないところで、でそれで逆風がある。ただしそこで、あのこの会長なり部長と、あるいは社長と調和をしながら、うん、あの
人様から
無駄がないですか、
ね、パッと行きましょうみたいな、
お互い悪いですなみたいなそういうノリは別にあのいいんじゃないの、それを分かってやって
る。いやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいや、一旦そういう日陰者で、どこを歩いてる仕事やってる人が、うん、あのまともな仕事の日当たりに来ると死んじゃうかもしれない。
体温の
高さが伸びすぎて。いやだからそれはちょっとね、認識してやる限りは別にいいんじゃないの。まあ法律の範囲ね。でもね。
はい、もちろん。あのもう一個ちょっとだけ違うです。西田さんとお話ししてて。紹介で仕事もらうビジネスってもちろんそれありなんですけど、紹介でしかもらえないのねみたいなところに西田さんも過去にあったらしいです、うん、僕もあの、うん、それしかない自分に、
いやだから紹介とかそういうことじゃないの問題は、
はいはい、
これなのよ問題は。
なるほど。
で当然その作ってるビジネスでどこ行ったの道を歩いてるビジネスだからさ、はい、これ以上行くってことはもう明らかに危ないの。
はい、
どうでしょう、もう明らかに犯罪行為に入りかけてるわけ。これぐらいだから向こうも考えるわけだよ、
はいはいはい、
経済合理性があるから、
はい、
その時に50万って言われたら当然向こうはアホじゃないかと思うんだけど、はっきり下に見てるんだから、何も腕なんか尊敬しないんだよこの俺の汚い気持ち分かるよなみたいな
組み取れよ
とはいっぱいあるじゃない、公務員の世界なんでも、
はい、
だからそれも限度があるからさ、それがここに来ちゃうと、はいはい、明らかにそれはもう明らかに不正行為になっちゃうから、
うん、
だからできるわけないんだよ、目立っちゃうし、
そこが大事だと、
うん、だからあなたの本質は、
はい
ね、私が思うに、
はい
ね、紹介だとかホームページはそこじゃなくて
そこにこだわって、知らない人に売りたいみたいな、い
や知らない人にとますます同じ人間を作るわけだから、同じさっき言った同じ種類のその病的な人
まあそれはコンテンツ
ですか、放射線さんそのものがもっと濃くしちゃってあれというか、私から言わせれば十分放射線さん病的なの、
病気なんですか、
病気なの、
病気なの、
病気をさらに圧縮濃縮
研究
生にした人がお客さんとして引き寄せられてるところなんです。だから堀田さんが、
はい、
トライしたら面白いのは、
はい、
その映像のこう作るというね、
うん、
で要するにそこで同じ時間をかけて、
はい、
倍までいかなくても5割ぐらい上げられないかとか、
うん、
それだけの腕は何があるんだろうとか、
はい
うんね、そういうことをちょっとやってみる、
うん、
でそこまでやったら逆にここに来たわけだから、
うん、
逆に言うと最たるレバレッジでホームページとかそういう営業にかけるっていうのはレバレッジをかけてるわけだから、
はい、そうですね、
で差異ができるからそのことを考えていく、
はいはい、
ここのところでかけたってそれ仕事が忙しくなるだけ、簡単に、
はいはいはい、
仕事が増えるだけだからそれ、
はい
よかった。
あの構図はよく
分かる。で、森田でどうせアイドルするとね、はい、昨日のメンチもらったでしょ。
はい。
あれ自体がすでに
あの分裂してる。
いや、どこ行ったの人だ
って。どこ行ったの。
もうね、この名刺自体がもうその独立だと独立だ気合ってないなということが、
はいはいはい、
まずこの2色がダメ、
ね、2色がダ
メ2色がダメ
2色ダメなんですか、
だからこんなところに宣伝してるやつ6名ですよね、
はい、ああ
後ろにこうやって書いてるやつとかさ、仕事をくださいみたいな、それからね、まずね、代表の人が見るとき住所見るのよ、
はいはい、
でこの住所でもうバズになる、
なるほど
まずこれで自宅だって分かるわけ、
はい、
で携帯があるからアマゾンに自宅でやってるんだな、
はいはい、
ね、 それから江東区大島でしょ、
はい、
これで仕事やる気ねえんだなと本格的には。
関東区も同じ
だね。同じ、うん、だからここをやる人じゃないなって見るわけ。
なるほど。
ということをプンプンさせてるわけ。これ
名刺だけだ。
名刺だけだ、
はい、
もうその匂いが現れてるから、まさにこの匂いに引きつけられて、
はい
ね、まともなバーンって来た後、はい、俺の気持ち分かるだろうなんて言ったら、あんた頭おかしいんじゃないかっつってコンプライアンスでいじめられちゃうよ、こっちの人
は。
は
い、はい、
だからこういう人にクンクンクンクンとかって、
うん、なんか分かります。
分かる感覚。だからこの名刺と、
はい、
あ、そうそう、まさにこれね、これ
裏
に書き
ます。
これでこれで、はい、でここであるじゃん、はい、この名刺がなんか放射さんとしては、
はい、
もうそのプンプン匂いを発してるわけ、
はいはい、
で、江森さんの場合はむしろ商人なわけでしょ。商人だからこれで全然構わないで、逆に。
ああ、
だからこの人は職人なのに職人の風上なわけで。
さっきの話ですね。大田区のいけてない感じ。
職人が努力もしないで人間関係でご覧になってる汚いお金をこう食べてもらってっていう感じの、
はい、
で、
は
い、江森さんの場合は庶民だから逆にこれでいいわけなんだよね。その場合は売りとしてさ、ここの領域まで来てるかってことになる。
ああ、
別にだから商売だからペコペコしていいわけなんですよ、
はい、
その時に要するにこのところで収まってなくてこう来てるかって話と、どのぐらい時間をそのにコミットしてるかと、
はい、
でそこをちょっと考えて商人の領域として、うん、ここまで来てるか、うん、来てないかと、はい、いうことでと判断して、うん、でまあ、ここまで来てるでしょ、
ね、で瞬間風速的にたまたまこう右下に引っかか
って、うん、あ、瞬間風速は誰でもあるんだよな。目つぶってバッと振ったら当たっちゃった。だからやっぱり3年とか5年とかぐらいで見て、
はい、
で平均で見て、
はい、
でだから週刊放送の再現性だけでいろいろ考えてる、
はい、
でまだまあ皆さん公園来てるんでしょ、
はい
ね、公園来てない人は30万円払うと思わないだろうから、
あ、
ね、とても払えないよ。だから4期の人はみんなこの人だな。とても払えないと。でこれは払えるでしょ。でその時に自分のまずは領域でここまで来ると、はい、要するにここからが全てこう、はい、分かるじゃない、
うんうん、
一つのイメージとして、
うん、
でそれでようやく、うん、でその時にはこの名刺とか全てのものが
にじみ出て
服装とかね、でそれをにじみ
にじみ
それが要するにマーケティングになってるわけです、全て。いやその時にちょっとこんがらがらされると困るわけです、
一貫性みたいな。
だからその人は一体何をこう訴えたいのと、俺ってさ、なーなーでさ、と歌いたいのがさ、そっちの人の懐っこさを。
なるほど。
で、俺ってさ、人懐っこくないよって、仕事で勝負なんだよって歌いたいのがさ。
うん、
で、人懐っこさで勝負だったら、まさに江東区大島で、小さそうなマンションの、汚そうなマンションの2階で、で、携帯しかなくて、あ、そこに行ったら子供とか奥さんいて、関係ねえな、みたいなさ。で駅降りたらなんか汚い商店街があったなみたいな感じで、で浅草はまだいる、やっぱりこの昔の一等地だからさ、日本橋とかさ、今は喋れちゃったけど、でまだそれはある種の一つのこう主張を出してるんだけど、でもそれにふさわしいかどうか、お客さんの種類にもよるし、だからお客さんがどちらかとドロドロしたタイプのね、
はいはい、
おっちゃんおっちゃんおっちゃんとかそういう時ね、
はい、逆に
千代田区丸の内とかやったらふざけんじゃないみたいな話であって、その場合はそういう人たちだったら浅草聖地だから、
あ、
要するに一番地場にこう根付いて資本主義と全く関係なく仕事をやってる人の、神田とか日本橋とか、特に浅草とか聖地だから、それだと「おお分かっとるなこいつ」みたいな、
分かっとるみ
たいな、分かるでしょ言ってること、
は
い、それで要するにこう、はい、あるもうすでにいろんなことでこうオーラを与えてるわけです。だから放射さんはちょっと一回やってみたら、ちょっとこれ多分ね、私の感覚ではねこっちに行けないと見てるんだ、あなた
は。はい
はい、ただまだ人生長いから、
はい、
やらなくて諦めるっていうのはどうかなと
思います。
だから、
はい、
ここにいつでもここに戻れるようにして、
はい、わかりました、
すべてのお客さんに対して、はい、お前ふざけんじゃねえよと、はい、これだから願い下げだと言って、はい、本当にそうなっちゃったらいい、
いや、部分線で
だからそこでちょっとうまくこう、はい、お客とお客のつながりを考慮して切れてるところでちゃんと、
はいはい、切れてるところ
で、そうだ、そうだ、伝播するからね、
はい、
こうしたら最近おかしくなったじゃないですか、真面目にやりやがってしまった急に仕事やりだすよね、
いやいやいやいやいや
だからその辺をちょっとこう、はい、やってみたらどうか、
うん、分かりました、うん、
で、はい、ダメと思ったらすぐ退却すると、
はい、
でその場合どうしたら何もダメだとふうに判断したら、うん、もうこのロブサライビジネスを日陰ビジネスを磨くことがいいんじゃないか、日陰ビジネスその場合はそれはそれであると思うよ、大きな会社では絶対ないことだから、はい、上場企業でそんなことやったらぶっ殺されるからね、はい、うんうんうん、
分かりましたっていうか、はい、あのでもすごい勉強になりました、うん、その一番驚いたのはその、うん、住所から本社の住所から
いやだからそういうことに対して、あの
無頓着、
無頓着すぎる
から、ね、うん、確かに、
うん、もうある一定のオーラを出して、
はい、
いい加減のオーラをこう出して、いらないみたいな感じでいる、その雰囲気を出してるところに、だからそれは意図してなくて、すべてがマッチングしてるってことは、やっぱり本質の可能性がある。
だから、江東区がダメとか、
東区がダメとか、そういうことじゃないの
よ。全体
のほうがあるんですよね。
全体
のほうが、その軽い言葉とかね、
はい、はい、
重みがない言葉は、要するに何でも受け止めますよみたいな。俺って何にも中身ないからみたいな、そういう、いや逆にそれが強みでもあるし、
はい、
だからちょっとね、はい、一旦ここちょっとやってみてさ、
はい、
でちょっとこれは合わないなと思ったら、はい、今の全くこれは冗談でもなくバカにしてるんでもなく、
はい、
どっちかというと日陰ビジネスをちょっと追求していったらどうなるか、うん、しかし法律捕まるから それは分かることなくと、
それは分かる、
うん、なくという感じで、
はい、はい、
どうしたらいいかと、
はい、
でやったら面白いよね、でそれが、自分で意識的にやれるようになった方が多分いいと思う、うん、そうすると西田さんみたいな感じでさ、日陰者政党塾とかやってみよう
と、日陰者政党塾
それを取材したらいいんだけど、ところがね本当に日本人ってあなたのタイプ多いのよ結構、
うん、なんかすごく今グロ
だ、ね、特に大阪出身の人
は
大阪とかあるいは東側、
あ
でそれは日本人のコロナ禍に必ず消えない性質なのよ、お客さんとかにも、
うん、
だからその一流企業の産業社員とかね
ドンピシャンって、
うん、そういう人をこう食い物にするけど彼らもオアシス欲しいから、うん、だからそういうさ、だからその実態的にはオアシスを与えている役割、
はい、ある意味でも西田さんは僕 の、 あの、うん、モデル、
いやだからそれは多分ね、うん、それは違うような気がする、
違う
だからその場合は多分ね、ここに上げない方がいいような気がするな、
あ
だから同じだよねってお客さんが見ると思われたいんだと思うんだ、
あ
だからここで一流議論、例えばソニーの三流社員とかさ、
あ
そういう風になると、三流社員の人はさ、一流企業の中にいると、こういう思いしてるわけじゃない、こうやって。
ああ、
辛いわけだよね。そういう時に、人を飲みに行ったり、話したりわけだよ。で、まさかそんなことを友達に言ったら、嫌がるじゃない。そういうやつ誰も喋りたくないから。うまい具合に、それを満たしてくれる業者がいるわけで。そうすると、打ち合わせと勝負してとかさ。そうやって、ここに金を、会社の金を使って癒されてるわけだ。で、会社もある程度までだったら、このぐらいの単価の人だったら、まあいいんじゃない、しょうがないな、みたいなところは、これからちょっと縮小されてくると思うけど、そういう予算は。でも、ある程度残ると思う。というか、残ると思う。となると、背筋の通った人と飲みに行くとまだ怒られそうだからさ、俺なんかと付き合っちゃうとバカかって言われるからさ
怒られるのも
あのだから君
逆もしようって大丈夫だ、
はい、言われちゃうからそういうやつとは絶対、ね、嫌うわけじゃん、こういうのだから、うん、だから星田さんのキャラはね俺こっちじゃないと思うな、 西田さんに憧れるのは結構だから、
はいはい、
憧れつつも俺はそっちの道じゃない方行くぞみたいな、はい、そうするとここが俺一つこれだと思うよ。ここを上げちゃうと、うん、明らかにその全体のトーンが、
うん、
おかしくなるから、
うん、なるほど、
うん、だからこれでいいんじゃないか、
いいじゃないかって
一生したことある人、はい、しかし本当に強いのはここでやってると、
はい、
景気とかの影響を受けないわけよ、尖ってないから。
うーん、
世の中と関係ないところでやってるわけだよね。
確かに、
はい、
はいはいは
い、要するにこう何でもあるじゃないですか、ところ例えば、あの合法的には法律的にはもう何年か何十年か前に賠償も禁止されてるわけだけど、必ず風俗とかそういうのは必ずあるわけよ。でそれを完全に本当になくしちゃうと世の中がかえってちょっとおかしくなるから、ある程度はこう警察とかみんなもある程度は黙認してるわけじゃない。
そうだね、
うん、だから同じように褒められないけどなっていうのさ、人間のそのそういったダーティーな部分というか、うん、部分をある程度こうその行き過ぎないでレベル、うん、
あの受け止めてあげる。
そうすると昨日言った話とかまるで知らなくていい。日本はこれが経済だと関係ねえよみたいな、
そういう感じでは面白かったんですけど、
だからあのこういう私の話が西田さんの話は趣味として、はい、あの
趣味として、ね、
趣味として、西田さんも、
はい、
あのまあ、はい、あの三流大学出てるだろ、ちゃんと早稲田
で、早稲田慶応ですよ、
慶応か、
まあ三流です、
三流大学出てるから、
はい、
まあ、たまにさ、はい、五流大学じゃないわけだから。たまにちょっとこう知的な話も聞いたみたいなのだったのかな。その癒しはたまにちょっと他で求めてさ、だそれをお客さんに出しちゃうとちょっとまた、
なるほど、
いやらしくなるから、
うん、やんわり受け止めるみたいな。
あのだから多分ね、これがいいんじゃないかな、という気がしてきたな。なんかで一番本当メリットがあるのは、
はい、
そういう部分って必ずどんな社会どんな政府になっても、
うん、
どんな国に行っても必ず残るから、すべてがこう、うん、均一になるわけじゃないわけですよ。
はい
こ
れはいはい、
だからある意味では、うん、あの一番こう大きく伸びもしない、全然伸びないけど、
はい、
あの一番手堅い。
なるほど、なるほど。
でこのキャラだと、あの中国人の三流中国人、
はい、
中国人にしても三流中国人につけない。
あ、
中国人もっとこうあの信頼関係とか多分大事にするから、
はい、
そうするとで、あんまりこれあの一流の人だと賄賂がすごいからさ、
あ、
そこっちに
危ないじゃ
ん、それちょっとあんまりいかないようにして、そういう人失脚する可能性があるから、
ああ
のそこそこのところに、
なるほど、
しとけばだね。
な
んか俺そんな方が無理ないような気がするけどね。
なるほど、
どうかね。
いや、
そこでいや、それでこの三流の人もね、
はい、
慶応の大学に出てて、
はい、
それで、パナソニックに研究員だというところで話してたのが
あ
るわけ。まさか、なんかわけのわかんない大学生でさ、わけのわかんない会社に対してだったら頼むときに、一応こう建前っていうのがあるじゃん。
ああ、なんでそっちなんだ
と。慶応のなんて。で、そこで東大じゃ困るわけよ。
ああ。
サンボードでます。
困るわけ、
最終って。
最終じゃないと。
ちょっとした
。はい、
で一流の会社の場合は、東大通りした京大人いっぱいあるから、慶応ももちろんいっぱい入ってるし、
はい、
ちょうどいい、同じ。
まあ人数的には。
で、慶応でパナ入って落ちこぼれみたいな言わない。その、コロワイがちょうどいいっていうか。
なるほど、なるほど。そういう安心感が。
バックグラウンドがちゃんとあって、
はい、
で、似たような、ね、同じ人種なんですよ、俺たち。ということだから、なんかあんま無理しない方がいいかもね。
なんかちょっとあの、うん、目から鱗が
やっという気がする。こっちに行くと、はい、だんだん分裂してきて、いやはっきりね、はい、あのまさにね、
はい、
あの江東区大島あたりに住むのが自分のお金を貯める最適な選択、はい、
そうですよね。
一番安いところに住む、
はい、
でそれは東京と東以外ね、
足立とか、
うん、あるいは市川とか、ね、ずっと近くから便利だから、
はい、
便利で、はい、数家賃のレベルとか生活レベルが
非常に安く上がる、
ガクッとこう、
はい、
でここに、
はい、
ここから入ってもうちょっと行こうとすると、そこに住んでるだけでバッテン食らうわけ。
僕前は品川に住んでたんで、
うん、
戸越だったんですけど、
うん、
あの都落ちしたなって感じなん
で、うん、品川戸越もやっぱりこっちの人が ですよね。そうなんですか。いやだからね、この人と喋っててね、はい、ここに入ると必ず出てくる話題が、はい、どこ伊藤さんどこ住んでるの、はいはい、必ず聞いてくる、はいはい、だからそのね、それはお互いの、うん、じゃあレベルを
プロトコルの人が
入学してるわけよ、はいはい、でその時にあのどこしてっていうと、はい、ここにこんなことしたみたいな。で今日は神宮前に住んでくれ、あの原宿ですけど表参道です、うん、なんかうわっとこう高田でこの家って、で1年前にローン組んでもう返しちゃいましたって
ほとんどキャッシュで買いましたみたいな。
いや会社のもうちょっとお金引くぐらいいると思ったんですけど、まあ、結局大使君この機会大使君になったんでもう全部ポイント返しちゃいましたって言うとはぁって感じになって、逆にこれはこちらから見ると、うん、あのこの人からなんかちょっとお付き合いしても得なんじゃないかみたいな感じで、そうするとこちらはあんたダメなんじゃないのとかってなるで、そういう関係も欲しがっているでしょ。だからあのそこのキャラクターを統一でもそうやると結局、うん、あのその部分はリスクを背負うわけよ。
そうですね、
とんがった商品とかサービスほど普及の時にダメなんだよ、はい、その高級車とか好きになるとダメだし、はい、それからここのマンションでも今回賃貸あちこちだけど一番高い100万円近くするようなところがもうガクガクって下がるわけよ。
あ、いやいや一番下がりが、
うん、で10万円15万円のところはもうそれ以上下がるわけ。だからそういうそのとこればとこるほどその、うん、リスクをもちろん引き受けるんだろう、はいはい、だからこれがいいんじゃないの俺が、はい、私は思ってたな。一つのモデルだな、はい、でそれで江東区大島に住んでくれると、はい、あのこの三流社員の一流企業の三流社員はホッとするわけ、は
い、あ俺よりちょっと同じが低いと、
ちょっと低いと、ちょっと低いと、俺はローンを組んで大変だけど、はい、柏に住んでんぞとか、もう千葉県じゃないかって、いやいや、あのそこで住宅地、自宅地だみたいな、
持ち家だよみたいな、
という感じで、要するにホットするわけですよ、
ホットビジネス、う
ん、でそれが多分、でそんな起こるような気がするな、
それは。いやキャラクターを統一っていうのはすごい目が
統一しないとね、キャラクターわかんないと思うな、あの、あの例の
名称
は、
はい、
あれやめた方がいいけどな、どうしても、あれね、怪しくなっちゃうよ、
はい、あの、すごいすごく、
で、ここの人は怪しい人には困るのがやってるよ、
そうですよね、
三流社員とはいえ一流企業なんだから、それなりの、うん、その、いいか悪いか別にしてね、
この時
代の一応正当な経歴を持ってるけど、はいはい、能力があるかどうか別に、はいはい、経歴としては持ってる、はい、だから一流級に入れた、はい、それはないから三流社員、はい、いう人もあの怪しくなるとちょっと問題じゃないのって、はい、例えばこの上の部長あたりから言われて、はいはい、うん、
分かります
ね、うん、という感じになるから怪しくちゃダメなの、うんうん、正当で、だから、人懐っこくて、はい、で頭が良くなくて、その同じレベルで、決して、こちらに、劣等感、お客さんに劣等感を一切感じてしまう、はいはい。それで、言葉に力が何もこもってないから、言ってることにまるで、トゲもなく、お客様、はははと笑えると、うん、そんな感じ。
なるほど。
で、いつも明るい、何も考えてないから明るいから。いや、でもこれ本当貴重だよ、これ。あ、それで、お客さんも業者だから、ちょっとこう今日飲みに行く打ち合わせを兼ねてって言われると、トットッと来ると。
コンパ用意に。
トットッと来るから。非常に便利と。なるほど。これいいんじゃないかな、そう思ってきたね。
すごい個人本当
で。それで、それが意識できたら、はい、それをちょっと意識的に、はい、あんまり多くの人が入ると、絶対まずいビジネスだから、こう、やると面白いかもしれないね。俺たちは裏街道行こうみたいな感じで、裏街道って言っても犯罪じゃないよって。日陰行くわけだからって、単に、ね、地下道を潜っていくわけじゃないよって。 日向があれば日陰があるだろうみたいなそういうわけのわかんない説教されてる姿が見えるかない
やでもすごいわかりました。なんか
僕はいいと思うね。本当ね、本当にいるよ。本当に皮肉で言ってんじゃなくて、
うん、はいはい、うん、なんとなく、はい、でも全然真面目に受け取ってます。
あのそういう本当にいいと思う、うん、だから本当に何か見てキーはこれあげないようだと思う
逆に、
うん、で時間をバーッとやっちゃうと余裕なくなっちゃうから、うん、今のままをいかにこう長く、うん、通過するか、うん、で逆にそれに徹底して
徹底して
それからいろんな PBG とかああいうのを見てるんだけどそれはいわゆる本当に学ぶんじゃなくて、うん、お客さんの話のネタですよ。営業マンがよくやる、うん、何もよく分かってないけど昨日巨人勝ちました、いや先輩ちょっと大変ですねなんていう、あの目立ったでしょ、はい、でそれはいっぱい楽しませてほしいと思うんだよ、うん、だから本当に学んじゃダメで、あの PBC ゴールだって後輩ってやったらもう大変で、もうあの頭の口を見ましたらハハハハハハハハこれもネタちゃうわけよ。上からぶった切られて、
ぶった切られて、大変でしたよみたいな。
そうするとそういう、はいはい、あの失敗談っていうかさ、はいはい、罪のない失敗
体験売りみたいな、
はい、そうです。特に失敗して、はい、大変でしたみたいな話を、うん、大受けに受けるから。
なるほど。
でいろいろそこでそのむしろ星野さんの。はいはい、切相なくいろんなことに興味を
持って、切相なくいろんなこと
に興味を持って、それが今のビジネスモデルで小ネタだと考えるとそれはすごいこう投資やる。あの人は真面目に仕事しようと思ってないんだから、そこがポイントです。そこがポイントだから。
なるほど。
俺でもね、成り立つかもしれないね。どこ成り立つ、成り立つんじゃないか。うん、でそれでまさか本質的にはその雑談に付き合ってることをもらってんだけど、うん、あのそうじゃないから
一応8話
くれそうになっちゃった。でそれは少なくとも水準がきちっと保たれて
るから、もちろん、
は
い
はい、それはやってくれてると、はい、それ一応そんなに普通の
レベル
で
は
別におかしくないと、はい、表面上はこう検証して実は、はい、そのここの部分は実はそれに対し調子乗って、それがあくまでも映像を売ってるからここに上げちゃうと本当は
逆に
そっちの方が本質だってことがバレちゃったりする。
なるほど。
いいんじゃないか、それそれと何の無理もない。ではそれで一生こう何て言うかね、自転車を漕ぎながらこうそれもあんまりこうやって社会的に漕いでるとみっともないし続かないじゃない、うん、まあ、だからその辺をホームレスのおっちゃんがさ、こうやって
あのシューッて
感じ、分かるじゃん、
はい、
肩に全然力入ってなくて、
まあ、
いいんじゃない、こうまるで戦う意思がなくてみたいな。これいいと思うな、本当真面目な話で。
ありがとうございます。というか、いや、名刺からそこまでこうやっぱいっちゃうんですね。
名刺だけすべてがこう、
だからもうこうオーラのように
完成された一つの商品。わかりました。だからそれは多分地だから、はい、完全にマーケティングする必要もなく、はい、そのマーケティングできちゃってるから何も作ってないから。
なるほど、なるほど。
だから全く無理がないよ。
あ、無理ない。
意図した
もの疲れないから
ね。はい。だから逆に。それでそれを意図しちゃうと逆に離れていくんじゃないか、
プンプンして、
うん、一番だからさ、ここで意図しない世界で、
うん、
いくら意図して本当はコンプライアンスでどんどん成長させなきゃいけなくて、うん、っていうのが建前で分かってるんだけど、うん、俺ついていけないんだよとかさ、
うん、
あるでしょ、
それ絶対、はい、はい、ありますね、
うん、で、うん、そういうところの世界だから、なんかあんまり意図しすぎちゃうと
狙ってる感が出る
んだ、うん、そうするとなんか良くない。だからこっちに行かない方がいい気がしてきたな。ああ、お金を払ってもらってくるのもなんだけど、
いやいやいや、
それでいいじゃないですか。妙なことをやりだすと、
そうやりだすと、こんなことになっちゃった
。調子こいちゃってとか
さ、
それで教えることが好きになっちゃったとか、それもだから大概にしとけばさ、済まないと、
はい、ほどほどに、
うん、逆に言うと映像とかテクノロジーの世界もね、やっぱりこうどんどん進歩するじゃない、そっちにはついていっとかないと。
それはもちろん、
うん、はい、ついていくだけでいいんだよ、それは今、
はい、
でもそれもあんまりそっちに手出しちゃうと、なんてここが
ハリウッドと戦うわけじゃないですか。
そこをちょっとそこだけ、あんまりだからキョロキョロキョロキョロしない方がいいというか、あのビジネスでしょうね、はい、で物を取るためにこの情けない人から仕事を取るためにそのこれからその営業マンのこれからとしていっぱいポケットがあった方が、しかも体験型の話の方がいいよね、それ最高じゃないですか。
確かに
極めて安定してて、ね、面白いんじゃないかな。これね、字がね、そういう人じゃないと絶対無理なビジネスだからね。だから俺がやらせても絶対無理よ、そのビジネスって。バカバカしてやってられるって。喧嘩しちゃいそうでさ。
どうすこうやって
。いやいや、だから時間ないとできないって言われて、ある人そんなにいないと思う。
狙ってできる
もん。俺ら多分こいつの近いところ三流社員がお前がいるから会社が儲からない。
やめなさいみたいな。
こんな発注のやつなんでバカバカ。で部長のところ部長みたいな。
なるほど。
なんか言っちゃいそうなの。で、だから言いたいのは、はい、これが自然にできる人ってそうそうそんな数多くない。
おお。
わ、
ねうん、
かりました。悪くないんじゃない。
ああそうですね、今、確かに。
無理がない。だから、もうね、夢持たない。多分、夢持ちそうな感じしないからさ、あんま
り。いいじゃないですか。西田さんにすごい、
その夢の持たなさがさ、
夢の持たなさ
がこの人に。
あ、その人がだから、脅威に思っちゃわない。
夢持ってない、持てないんですよ。
夢持ってないから。
だから、ちょっと、うん、夢持ってない。夢持てないっていうことは別に、悪いことないんじゃないか。なんか自然なのよ、だから、自然なのよ、
普通な感じなの。
だからこういう近代のね、はい、こうやって何とか飲みでいこうぜって時代が起きる前は、みんなそのこと考えなかったよ、誰も、
はいはい、
で仕事なんかどういう仕事をしようって誰も考えなくて、親が農家やったら俺農家だなっていうふうになったわけだから、そんなに夢持てとかビジョン持てとかさ、わけのわかんないけど言い出したんですよ、さっきの話で病気なわけだよ、あるじゃん、気のばれてるより。
はいはい、
で病気じゃないわけよ、はい、素だから。
確かにそうですね、
ただこれはそのどんどん伸ばせとか計画だとか戦略だとかって言ってる方が病気あるんで、病気なんでね、
うん、
世の中の流れではあるんだけど病気なんで、だったら全く素で、その夢なんかを持たないのが普通だったわけですよ昔、
はいはい、
だからそれはいいんじゃないか。多分ね、家族とかもにも多分そういう顔でそのままで接してると思うから。
このままですよ。
ですよね、
はい。
だから家族のためにもそれがいいんじゃないか。家族もだから楽だと思うよ。
はい。
家族も。その夢のないところにみんな惚れてるっていうか、いや、本当に真面目に楽だ。
はい、
この人がまかり間違ってすごい成功して、なんか赤坂かなんかのバーンとしたこうマンションの上に住んだり、なんかポルシェかなんかに乗ったりしたら、家族もこうと大丈夫かみたいな感じで、かえってちょっとこう全てのバランスがなんかこう、
確かに今の生活が嫌っていうわけではない。
いや、多分それで誰かと嫌だと思わないと思う。みんないろんな変なこだわりがあるから、そう思っちゃうだけで、はい、別に健康的に普通にできるわけだから、はい、じゃああればある意味最強ですよね。
下げられてるのか。
いやいやいや、上とか下じゃないのよ。上とかじゃなくて、その方がこう、無理がない方が、
無理がない
いいじゃないですか、はい、
うん、
僕もだからこういう生き方は僕にとって無理がないんですよ。私は戦い続ける人が嫌になっちゃうから、
はいはいはい、
だから僕が星田さんの仕事やれって言われたら、はい、むしろもう頭振りそうだよ、戦わない人生で考えられない突っ張っていただくわけですね、先端で尖っていただくわけ、
はいはいはいはい、
でそうするといろいろ嫌なこととかいろいろあるんだけど、もちろん
切られてたらその不幸になる、
うん、まあ、いろんなことあるけど、それが血がこう常に流れてないと生きてる感じがしない、うん、でそれはそれで僕の自然なその生き方なんですよ。
なるほど。
でそれが別にいいとは思わないですよ、あれは、
うんうんうん、
で人によると思うんだよね。であれば富士さんはその私とあるんじゃ究極の正反対だから唯一の共通、同じ会社に
いたと
私が恥ずかしいことで恥ずか
しい。いや、いいじゃないですか。だから非常に自然だと思うな。で、無理がない方が特に独立すると自分の無理がない生き方もできるわけですよ。
そうですね。
会社に入ってどうせできないんじゃない、はい、会社のカラーがあるから、ね、
今日休もうとかないです
、ね、休むし会社のカラーがあるじゃない。
ありますあります。
例えばソニーの会社員とか IBM とか、はい、商社でも、はい、会社のカラーに基本的に合わせなきゃダメだよね。
合わせなきゃダメですね。
あまり違った雰囲気でやってたらダメでしょ。
浮いちゃうか辞めさせちゃうか、
営業する時のさ、はい、技術で、はい、でもそれは、はい、自分で選ばれば自分のカラーで全然構わないわけ、はいはい、
それはすごい楽ですね、
うん、
確
かに。そうそうそう、はい、いいんじゃないか。だから今がよしと、今ダメ具合が素晴らしい。私の感覚から今日の放送の視点から見るとダメなんだけど、はい、それは基準変えちゃえばさ、はい、むしろ僕よりもはるかに下高なわけで。
いや
そうそうそう、それは本当に。だからそれはそれで全然問題ないし、いろいろこう考えて理にかなって一つのハーモニーをこう作ってるよね。すべてのお客さんと生活、いろんなことに、はい、もうすべてピシャッとこう何の違和感もない、違和感がなさすぎるのがちょっと問題かもしれないけど、まあないよね。非常に自然な感じで、はいはい、美しいんじゃないか。だから、むしろね、夢を持たない会社がビジョン研究所だって、
それは、
はい、いや、このビジョンは映像って意味なんだよって、これは説明
で最初は書けたんですよ。
いや、それよく分かったです、そのセンスのなさが笑ってたんで、そんな臭い名前をつける
よ、ベタな。
でも、よく書いたら、ここをこういうビジネスだけするなら、ベリーグッドな、その臭さがいいのよ。あ、それでかっこいい名前付けられちゃうとちょっと困っちゃうんだね。
なんか白金あたりに事務所があって、
白金もちょっと変だけど、まあちょっと例えば大学の青山とかに、うん、事務所が
付き合い方が分かんないんで
分かんなくなっちゃう。あ、はい、うん、でも非常にこう、うん、非常にだからよくいいんじゃないですかね。非常に面白いじゃん。なんかあってそうなべる。
確かに。
いや、はい、夢なんか持つから しんどくなるんですよ、人が。いや、そうでしょ。夢を持つってことは現状の自己否定だから。あ、将来は俺はこうじゃない、こういくんだっていう。でそれが資本主義なんだよ、まさに。今の自分に絶対満足させないっていうのが資本主義だ。
深いな。
いや、そうじゃない、政治だから、今のままじゃダメだ、はいはいはい、そこを資本主義の逆手を取っちゃうわけだ。でもそれは必ず資本主義で世界を全体を覚えるわけないから、うんうん、必ず残るわけよ、
はい、
で上場企業は上場してる以上資本主義の本線に参加せざるを得ないわけだけども、はい、そうじゃないわけだから、はいはい、必ず残るところで、そのなんていうのキャラクターで、やる、面白いですね。いや、こういう話が盛り上がるとは思わなかったな。
ありがとうござい
ます。すごい面白い。素晴らしい。
いや、ありがとうございます。
美しい。
いや、素晴らしいのは、
美しい。
伊藤さんの、
いや、
はい、お話です。
これだけ意図的に潜らなくしてるとは、さすがだ。入り口たりした。いや、だからね、本当ね、昨日もね、チラッとしたら、はい、とはいえさ、はい、自分でちゃんと無駄遣いの試合をして、はい、個人のお金がちゃんと残されてるじゃないですか。
はい、
あるね、
はい、
そこでちゃんと全てがピタッと、はい、収まるって重層バズルが、
そうですね、3年はいけます、
ね、はい、だからそこで重層バズルが収まるわけ、はい、うん、そこで全てが
不動産だけですね、思った
ら全てだから重層バズルが収まって、
はい、なるほど、
ぴったりとこう、はい、全てがこうハーモニー、はい、でみんなもさ、藤田さんが ML になるときもみんながね、はい、なんかね言いやすいんだよ、きっと。
あ、戦ってきたらですね、
うんうん、だからそれもまさにぴったりだね。いや、本当にそうなの。
なるほど。
いや、本当そうじゃん。
芸術でいじられてやがって。
いや、だからそれで、はい、みんな言いやすいってのは大事なんだよ。
言いやすいのね、
うん、で高くこうそうじゃないところでやろうとすれば言いやすいと困るわけ。ものすごく腕のある職人さんが、うん、あんまり親しみ持たれちゃう困る。大概そうじゃないはずですよ、うん、腕のあるその料理人にしろ何にしろちょっと怖い感じがあるんですよ、うん、
こう思ってしまうね。
それでちょっと話してみたら意外にいい人だったみたいな、そういうギャップをこう大体構成するわけ、
はい、
うん、でもそうじゃなくて、まあ、言ってみればそこら辺にある中華のなんか下が汚いさこれ見たらなんか油っぽいなみたいな、そういうしろよみたいな、一応食中毒起こさないけどなんか全然努力しないメニューで、しかも安くねえなみたいなでもそういうところに人はちょっと行き続けたりするしたりするじゃない、はい、そういうところがチェーン店になって、その汚い店が、はい、あのレバレッジがあってこう広がると思わない、絶対に今のお茶みたいな感じでさ、はい、行って、はい、ちょっと掃除しろよとかって、はい、客も言いながらさ、はいはい、なんだこんなまずいつも変わり目しねえなみたいな
ちょっと頑張りますみたいな、
うん、何言ってんだよ、嫌なら来るなよみたいな、こういうイメージ。
そんなことできないから、
ね、いやそれは別にあのもうお互い人間関係できてるから言ったりするんだけど、なんかそういう感じですかね。
なるほど、
うん、じゃちょっと休み時間
あります、ね、貴重なお時間ありがとうございます。
いやこちらのお金払ったから。
はい。